私もあの昔エドワード・ヤンの恋愛を時代を見て、あの監督が俳優として出演されているのを拝見しているんですけども、その後のクリエイターの道を歩まれているんですけど、そのまま俳優を続けようというお気持ちはなかったんですか？
我们跟杨导跟杨德昌在工作的时候，那个时候台湾是一个新电影很非常非常蓬勃的时候啊。那杨导告诉我们说，你只要是一个 filmmaker， 你就不要管你现在是做演员，还是做编剧，还是做导演，还是做摄影，能够用到你的，你就尽量参加。所以为什么我在跟样赏工作这么多年的时候，我做过道具组，做过场务组，也帮忙拿过泵，也做导演助理，也做副导演，也做 acting coach， 甚至在这个恋爱季来的时候，我后面就是我演完戏之后，我还要去做production assistant 啊。那在恋爱时代的时候，杨德昌会觉得我跟陈湘琪是同学，所以我们有那个默契可以演小明跟琪琪这个角色啊。但从那个时候，我其实知道我自己其实是不喜欢在荧光幕前有很多的表演的，我并不喜欢。虽然我知道我能演啊，但接下来可能那个戴立忍的戏我可能要帮他演一下，因为他说你要 exchange 但我不晓得他什么时候拍。然后呢还有就是我不知道你们记不记得余维燕先生，就样赏的 producer， 余维燕先生明年也要拍一部电影，那他也那天打给我说我要你来帮我演，我没有问题，就是我们去帮忙朋友，甚至如果真的像海西厂打电话给我叫我到日本演，我也会去，但是我并没有把自己的表演的工作规划成为人生的一个长期的工作。这是我们在那个时代跟杨德昌工作非常特别的一个地方。
エドワード・ヤン監督と一緒にお仕事をしていた時期は、あの台湾ニューウェーブが立ち上がって非常に素晴らしい時代だったわけなんですけれども、その時にあのエドワード・ヤン監督から言われたことはですね、あのお前は今やってる仕事、役者であったり監督であったり撮影であったり何でも関係ないと、何をやってるのかなんていうことは気にするな、自分が使ってもらえるところ、自分が使えるところがあるんだったらそこには何でもやっていけっていうふうに言われたんですね。ですので自分自身はそのエドワード・ヤン監督とお仕事をしている時に道具のお仕事もしましたし、ボンを持って録音のお仕事もしましたしさらに役者のこう演技指導ですねなど、あとは恋愛時代の時はプロダクションシステムの方までお手伝いをしました。もちろん助監督もしていますし、ラインプロデューサーもやっていますし、もう本当に何でもやれることは全てやっているという状態です。で、恋愛時代の時はですね、ヒロインであったチェン・シャンチさんと同級生だったので、それでエドワード・ヤン監督が2人は同級生だからある程度お互いのことはよく分かってるだろうから自然に演じられるだろうということで、それであの役柄に抜擢されたわけなんですが、あの時に自分自身はライトを当てられて演技をする、表現をするということがあまり好きではないなということが自分自身は感じたことだったんですね。ですので、あの自分の長い人生のお仕事の中で役者を選ばなかったのはそのためです。ただ今回代理連に出てもらってますから次回代理連さんが新しい監督作品を撮るときはもちろんあの呼ばれれば役者として出ることはもちろんいといます。で、またあのエドワード・ヤン監督のプロデューサーであるユーさん、ユーウェイエンさんが来年新しい映画を撮られるんですね。ですのでこの間そのユウさんからお電話があって、ちょっと出てくれよっていうようなことを言われたので、もちろんそれはあのユウさんのためなら役者としても出ようと思います。もしかするとあの林海蔵さんが電話をかけてきてくれてお前出ろよって言われたらもちろん出たいと思います。
なるほどね。そうですか、楽しみにしてますで、でもそういったあのエドワード・ヤン監督のもとではもういろんなことを学ばれたということなんですけども、とても厳しい方だというふうにいろんな方から聞きます。で、実際にも厳しい方でしたか、エドワード・ヤン監督は。
很严肃。然后 他应该这样讲啊，就是没有在拍片的时候，比如说我们在做 pre-production 的时候，他轻松的时候他很像小孩子，喜欢看篮球，喜欢跟我们聊很多很好玩的事情，因为我们年轻嘛，所以他也很想知道年轻人在想什么。但他只要一开始做创作的时候，他就会变得非常非常的严肃啊，因为他自我的要求很高。那可是呢，他又不见得能够把他想要的东西可以说得很清楚，因为他是一个非常自我要求，然后所以我们在跟他工作的时候，就变得我们几个人会变得他非常重要的左右手，因为我们可以知道他想要什么，大部分人是不知道的。所以有些时候他在现场有时候会发脾气，会甚至说会让别人害怕，并不是因为他脾气很坏，而是因为他觉得你怎么不知道我要什么啊，我觉得是最主要是这样的一个原因。那我在跟他拍片的这些年，我必须要说他不单单是天才，他自我的要求还是很高的。像我现在只要是开始写剧本的时候，我都是天亮的时候起床，然后写到中午就停，就是跟杨导学的。这也是他建议我的，他说你试试看，不要晚上写，就是早上起来天亮的时候就起来写，写到中午的时候就差不多可以停，下午的时间接下来到晚上的时间就可以想，可以去收集 更多的东西。那你想想看，在他的那个工作的状况中，他对这么长久的时间对自我的要求是这么的高，所以我觉得不是他脾气坏或者太严肃，而是他的要求高会让很多人并不理解怎么样达到他的要求。
非常に厳しい方です、厳格な方です。ただですね、実際にその撮影に入る前のプリプロダクションの時というのは本当に子供みたいで、バスケットを見たりするのも大好きですし、あと自分たちはまだすごく若かったので、若者といろんなお話をすることがすごく好きで、面白い冗談を言ったり雑談をするのが大好きな方でした。ただもう一旦その撮影の現場、クリエーションの段階に入ると本当に厳しい方で、なぜそうなるかというと、やはり自分自身に対する要求が非常に高い方だったと思うんですね。で、実際にエドワード・ヤン監督と一緒にお仕事を長くしてきた自分のような人間というのは、ある意味もう彼の片腕のような役柄をということになっていましたし、そういった数人の人しかエドワード・ヤン監督が実際何を考えているのかということは分からない、多くの人はよく分からない、だから特にその親しいスタッフに対しては厳しかったというのは、なんでお前らは自分がその思っていることを理解できないんだ、言葉ではっきりとこういったものが欲しいということをエドワード・ヤン監督はあまりこうはっきり言うことはしない方でしたので、自分が思っていることを一心伝心で分かるよっていうようなところがありました。エドワード・ヤン監督自身がいろんな面でその感情を爆発させる、非常にこう怒りっぽいだとかって、そういうイメージがありますけれども、実際にはその怒りっぽいんではなくて、怒るその原因というのは、なんで君たちは自分の思っていることを理解できないんだ、自分の要求に到達できないんだっていうことに対する怒りだったと思います。で、今思い返してみると、やはりエドワード・ヤン監督というのは天才なだけでなく、本当に自己要求が高い方だったなというふうにつくづく思います。で、自分自身の仕事の習慣の中でエドワード・ヤン監督から学んだこと、これもエドワード・ヤン監督から教えられたことなんですけれども、夜に書くのはやめなさい、脚本を書くのは。なので、朝太陽が昇って、お昼ぐらいまで書いて、午後は休む、書かないで、いろんなことを思い浮かべたり、こう想像を巡らせたり、あとはいろいろなリサーチをしたりするような形に しなさいということを彼から言われて、それを今も実際に実行しています。
そうですか。でも私も台湾映画が大好きでよく見ているんですけども、やはりそのエドワード・ヤン監督が育てた世代っていうのが今の台湾映画のこう中核を成してますよね、監督も皆さん。で、やっぱこういったところに脈々と通じるそのエドワード・ヤン魂みたいのは、どんなふうに監督は思われますか？
我觉得我们都很怀念他啊。那我觉得啊，在我们年轻的时候，在我们都还不知道我们的人生未来的时候， 他让年轻人去听到一些非常有志气的话，志气啊，非常有志气的话。那些话会因为这些时间，它会不停的让我们心里面的那一个志气啊，一直燃烧的，没有改变掉啊。那我觉得这个是因为他拥有很天真的浪漫，而且他也自己真正的身体力行去做一个很坚持的一个创作者啊。台湾在新电影为什么会受杨德昌跟侯孝贤这么多的影响？我觉得就是因为他们两个人在当时所表现出来的那种志气跟坚持，影响了好多好多的 generation。那我啦，陈以文啊，杨顺清啊，严宏雅，太多人了、哦、秀琼啊，包括丽人也跟杨导工作一段时间。我们每一个人讲到杨导的时候，都是被他的这一份执着所影响。那对我来说，如果我会回来拍电影，有很大的原因也是因为没有忘记当时他给我的那个影响，不然我不用回来了，就是我可以过另外一种很不一样的生活，而不是回重新再回来准备开始要好好的拍电影。我觉得我们都非常怀念他，我待会可以秀你们看他的那个他现在在的地方，但照片不能给你们，我可以给你们看，你们应该都没有看过哈、哦，没有看过。
エドワード・ヤン監督の方はやはりもう懐かしく思いますね。で、若い頃っていうのは自分自身の人生がどうなっていくのか、自分の未来がどうなっていくのかっていうことはやっぱり本当漠然としていてよくわからないような状況だったわけですけれども、あの時代にやはりエドワード・ヤン監督が自分たちに伝えてくれたその士気を高めるような言葉というのは今の自分たちのこう心をずっとまだ燃やし続けてくれている、変わらずに燃やし続けてくれているなというふうに思います。でエドワード・ヤン監督自身は非常にあの天真爛漫な方で、それでいて非常に強い意志を持ったクリエイターだったというふうに思います。で台湾ニューウェーブが本当にあの時代エドワード・ヤン監督とホウ・シャオシェン監督、この2人によってずっとこう持ち上げられてきたわけですけれども、彼ら2人が持ってきた固い意志、強い意志というのはずっと今まで続いているなというふうに思います。多分今の台湾の監督の中で陳以文監督であったり、あの省庁もそうですし、ダイリーレン監督もそうですし、皆さんあのエドワード・ヤンと一緒にお仕事をしている方たちが多いです。
そうですね、
全員そうですね。ですのでこういったその今の映画界にいる人間というのは全員彼の影響を非常に強く受けているんだなというふうに思います。でまた実際に自分監督自身が今回戻ってきてもう一度映画を撮ってみようというふうにあのこういう決心をするというのはやはりあのエドワード・ヤン監督とのああいった過ごした時代がなければこういった決心は絶対になかったというふうに思います。自分自身はあの以前過ごしていたようなまた別のその映画ではない別の違った生活というのもあったわけですけれども、もう一度台湾映画を撮ろうというふうに思ったというのはやはり彼の影響が非常に大きいなというふうに思っています。
でも、楽しみな次回作の予定ってありますか？
有的。跟我做寒蝉效应这个编剧，他现在正在做一个故事啊。我们大概会在2016年的春天左右会开拍。我们现在有两个方向的故事哈、啊，一个故事是我自己很想做的哈。啊我自己有一个14岁的小男生、哦、小男孩、啊、他也开始在经历一个从孩子要开始长大的过程、啊、我觉得特别有意思。那我很想拍一部青少年的电影、啊我觉得在这个世代里面，青少年他并不是这么被很多人所理解，所以有些时候我们会觉得好像他们开始变得比较没有办法接受压力，变得好像开始因为有一个比较富裕的社会， 而开始没有了理想跟目标，我觉得不对的，不对的，是我们给他这样 的世界，让他们变成如此啊。所以我想透过一个青少年的故事，想要跟青少年对话，也跟青少年的父母对话，这是我第一个想法。那另外一个想法呢，是一个非常台湾社会写实的啊，但是我们可能会放一点点类型的元素在里面，放一点点犯罪的类型在里面。那最主要也是希望说，在这些年里面拍了寒蝉效应之后，我可以再从其他的，不管是青少年的，或者是刚刚讲这个社会犯罪类型的事情，可以让我自己观察这个社会这么多年的一个力量，透过电影的影响，可以让更多人可以从电影里面得到一些新的力量，或是新的感动。
今あの日本の作品が進行しています。今回のハンチャンシャオインの脚本家の方が今本をもうすでに書き始めているんですけれども、一本は青少年のストーリーですね。でこちらの方は2016年の春からクランクインする予定になっています。監督自身には14歳の息子さんがいらっしゃるんですが、ちょうど14歳ですので成長期の時期に入っていまして、いろんなその面白い部分が見えてくるんですね、彼の上から。で今その彼を見ていて思うのは、やはり青少年、そのくらいの年齢の若者っていうのはどうもあの皆さんにきちんと理解をされていないなというふうに思います。で今のこう社会の中でさまざまなストレスにさらされているわけですけれども、そのストレスっていうのは非常にこうお金のある経済的に豊かな社会の中で、なんだかその自分自身の目標みたいなものを見失ってしまっているというようなあの青少年っていうのが多いんじゃないかなって思うんですが、そういった題材で青少年の方たちとコミュニケーションを取りたいと思いますし、また青少年の父親、母親、両親とコミュニケーションを取りたいなというふうに思っています。もう一本のお話は台湾の社会問題に関するものなんですが、ただその台湾の社会問題だけを描くのではなくて、そこに犯罪の要素を取り込んだものにしたいなというふうに思っています。で監督としてはやはり今まで自分自身がこの台湾社会をずっと観察してきた中で、この映画というメディアを通して、映画のこう力を通して何か観客の方に力を与えたい、感動を与えたいというふうに思っています。
そうですか、楽しみです。あの映画が出来上がった時にまたぜひお話を聞かせてください。
好、谢谢你。
ありがとうございました。谢谢
谢谢你